マボ
ターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野葉雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディ ディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
あ、タボ大丈夫？
大丈夫大丈夫。
いける
ちょっと今日のゲスト、僕フェイスブックのフォロワーしてるので、
あ、そうです。
ちょっと嬉しくて、
はい、もうね、有名、知ってる人は知ってる、
知ってる人は知ってる、
知らない人は知らないだろう、
知らない人も知ってると
思うよ。当たり前です。知らない人も知ってる、名前だけは知ってるかもしれないですね。はい、
もうマーボーの、はい、こう言っていいか分かんないですけど、マーボーのお友達なので、マーボーからご紹介お願いします。
同業の方なんですけど、はい、いろいろお世話に、うん、なっておりました。はい、はい、なっております。はい、今日ですね。肩書きが多いので、はい、どちらで言っていいのかわからないんですけどね、中西クリニックで、ね、院長先生ですよね、はいはい、の、玉城健太郎先生、ね、県医師会でも大活躍、
はい、ね、男子医師会も大活躍、
あとでもっと活躍してます、はい、そのところでね、はい、ご紹介します。玉城健太郎先生です。
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、
玉城健太郎でございます。
はい、健太郎先生ね、
はい、
今日は健太郎先生とお呼びしようかな。
あ、健太郎
先生。健坊でいいですよ。
健坊とは呼べないよね。
呼べないよ。
マーボーターボーだから健坊で。
健坊でいきますか。
健坊でいきますか。健坊でいきますか。まあ、ご本人のね、断りを得ましたので、はい、今日は健坊。
はい、わかりました。
この番組はですね、ひどい番組ですよ。自分で自己紹介してもらおうっていうね、はい、私たちが別にプレゼンしなくてですね。
なんと。
はい。健太郎。健坊、よろしくお願いします。
いくら時間使っても大丈夫です、
うん、はい、ありがとうございます、
はいは
い、いきなりハードルが上がりましたね。全然準備してなくて本当にアドリブなんですね。皆さんこんにちは、
はい、
健坊こと玉城健太郎でございます、はいはいはい、マーボーさんとはですね、はい、同業の医師をしておりまして、
はい、
那覇西クリニックの理事長でございます。
あ、理事長か。
はい。うん、で、我々クリニックはですね、乳腺外科、はい、乳腺の専門と、はい、あと透析を専門としているクリニックです。うん、で、1975年生まれ。
75年。
うさぎ年ですね。
75年っていうと海洋博ですな。
ああ、なるほど、
ね、そうですね、うん、
はい、
麻婆ターボさんと同じうさぎ年なんですかね。
はい、そうです、
はい、
12年違いますね。今年年男ということですね、
はい、はい、で、それから沖縄尚学高校を卒業いたしましてですね、
はい、名門ですな。
名門です、
ね、名門ですよ。
そうですね、
名
門です。ありがとうございます、はい、で、信州大学に行きました、う
ん、名門ですね、ここも
名門ですか、その後は遠くに行きまして、そこでいろいろ研究等々をして、それから沖縄県に戻ってまいりました、はい、今は沖縄に帰ってきてちょうど12年になりますね。
12年、今日12、12で来てるね。
お、そうですね、ようやく沖縄県、妻は宮城県出身ですが、ようやく沖縄に慣れてきたかなということで、最初来た時はですね、しょっちゅう電話かかってきました、妻からですね、日中ですよ、
日中
で、まあその一つがですね、ゴキブリが出た。
あ、
なるほど。
ある、なるほど。
あるあるですよね。
ゴキブリって認識しただけいいですよ。
と、うん、なるほどですね。
この大きさが違いますので、なんか知らないゴキブリに似たなんかカブトシミ虫みたいのが出たみたいな。
そうそうそうそう。
いるかもしれませんからね。
いきなり電話かかってきてですね、もうギャーギャーどうしたらいいか、電話かかってきたんです、
うんうん。
で、今ではもう慣れたもんでですね、帰ったら殺してたよって。
慣れない方がいいよ。
もうそういうことでですね、今やっております。
なるほど、
はい、
わかりました、はい、
そんな感じでよろしいですか。
もちろん。ただこれだけじゃないんですよね、はい、
はい、
今日はいろんな話をですね、
はい、本当です
よ、もう聞いてみようかなというふうに思っておりますので、うん、はい、
どこから切り口いきますか。もうこれは
まずね、もうズバッと
マーボーの采配を任しますよ今日は。
もうズバッとこのね、うん、皆さん覚えてますでしょうかね。これは玉城健太郎先生ですね。玉ちゃん、はい、玉ちゃんじゃない、いや、健坊。健
坊。健
坊は、本書いてるんですよ。
本書いてますね。
ね。
はい。
で、あれ、何年前だったかな、4年ぐらい前かな。
去年ですね。
去年ですよね。
去年か。
ええ。
あ、去年か。ごめんなさい。 計算違いしてしまいましたけども、うん、これ純駆動に平積みになって、
うん、平積みになってますね、
うん、僕知らなくて純駆動に本買いに行って足止まっちゃいましたからね。あれ健太郎先生がいると思って、うん、何と思ったらですね、最初は間違いかと思ったんだろう、うん、思ったらですね、著者がもう玉木健太郎書いてあるしますから、うんうん、で夢と希望に満ち溢れた、ね、うん、沖縄の未来を作るというお話、という本を出されてますよ ね、 これね、
ありがとうございます、
は
い、
平積みにされてるので結構売れてるなと思ったんですけどね、
はい、うん、非常にいい顔の写真で、
そうする、いや、ありがとうございます、うん、昨年の4月ですね、純駆動の月間、
うん、そうですね、すみません間違えました、
月間1位だった
んです、ね、おそうなんですか、
1位、すごい、4月ですね、で2位がちむどんどん、
ちむどんどん、
ちむどんどんに勝ってですね、ちょっと嬉しかったな、
ちむどんどんに勝ったらちむどんどんするね、
そうですね、
いやいや、これね、これも読ませていただきましたけど、うん、ちょっとびっくり、
うん、
皆さん読んだ方いらっしゃいますかね、これね、
はい、はい、多分読みました、
読みました、うん、これいろんな仕掛けがこの本の中にあるんですよね、うん、ただの本じゃないっていう、うんうん、この仕掛けがね面白いってね、
そうですか、
最初なんかジョギングしてるんですよ、
ジョギングしてます、
ね、なんかジョギングしながら
首里城に向けてな感じ
ですね、向けてで情景が映ってくるんですよ、うん、まず式なトンネルがね、うん、出てきて、ああの辺かって思って、うん、だんだん、まあ、これも、まあ、つかみだなと思ってるんですけども、うん、ところどころにいろいろ進んでいくんですよね、うん、であそこの何通りっていうかな、県立南部医療センターのところの通りを登っていくんですよね、はい
は
い
は
い、
そうですね、
でそこから首里城に入っていってっていうような、うん、はい、もう沖縄、ね、那覇中だったらもうすぐあそこ走ってんだみたいな姿が見えますよね、はい、うん、そういった中で自分の仕事をこう絡めて書き切って、うん、で最後はその首里城でね、うん、こうまさにロッキーですよ、
ロッキー
ロッキーが階段登ってっていうの、
ああいう朝日か夕日をバックにいたやつですよね
どこまで行くんだろうと思って、うん、その次からまたちょっと驚きです、まあ後で話しますけど、
はい、
どうでしたか、多忙はこれ、
僕はですね、うん、本当にこれが失礼な言い方と申し訳ないですけど、うん、とっても素晴らしいマニフェストを読んでるような感じでもうすごいこういった将来を作っていきたいなと思っていても誰もなかなか言えないし、導入の視点がすごいじゃないですか、なんというのかな、うん、僕は非常に公平感のあるこう印象を受けたんですよね、
うんうん、
県民みんなを幸せにするためにはどうしていこうみたいな、
でね、皆さんも覚えてると思うんですけど、コロナってあったじゃないですか、うん、
はい、
ね、まあ、今もちょっとくすぶってるかもしれないけど、はい、コロナ禍ってもう2年、うんうん、2年強ありましたかね、
そうですね、
もうね大変でしたよね、
うんうん、
で医師会、県医師会も那覇医師会もなんか活躍してたってことは分かるんですけど、うんうん、その中身がぎっしり書いてます。
はい、
それも実名入りじゃないんですけどね。イニシャルで。
イニシャルで。大体わかります。
大体。
S 市長。
S 市長わかりますよね。N 氏の S 市長ってのもね、うん、今引退されたね。先月のね、
ゲストそうですよね。
ゲストなんですよ。S 市長とかね、うん、そういう方々とこう。ね、みんなを守るために、ね、いろんなことをやっていくっていうところがね、非常によく分かって
一線でのせめぎ合いというか、うん、本当に、うん、まあ、僕フェイスブックずっと健保の見てたので、うん、よく分かるんですけど、本当に なんて言うんでしょうね、全身全霊をかけて、うん、こうそこを沖縄の医療もね含めて、うん、県民を守っていくんだという発信が、うん、僕らを勇気づけたんですよね、
う
ん、
あれでしょう、やっぱりトイレ入ってる時もずっと考えてたんじゃない、
この本ですか、
うん、いやいや、そのコロナの対策は、
コロナはですね、うん、本当に毎日のように泣いてました。
泣いてた、
もう涙ですね、というのは2020年、まだまだあちこちでお亡くなりになる方が多い時代でしたよね、始まりの時は、はい、
そうだな、
で家族に言えないんですよ、
う
ん、
そうだね、
まさかこの一外科医が、うん、まあ、がんを専門としている人がコロナ対策なんかやってないよねって
ご自分の家族に言えない、
家族に言えない、
言えない、うん、
で最初は言えなくてですね、うん、できるだけ、まあ、その時 移って子どもたち家族に移したら大変ですから、できるだけ言わないで、でもよく呼ばれるんですよね、うん、で悔しい思いもしましたし、うん、なんでこういうのが通らないんだと、うん、でこれは行政に対してもそうですし、うん、社会一般に対してもかなり風当たりも強かったですので、うん、大変でした、うん、まずそうですね、最初にこの新型コロナウイルス、高山先生もこちらでお話あったかなと思いますが、2020年の2月の14日でしたかね、うんうん、第1例目が、うんうんうん、でその日、次の日、まあ、その日実はベロンベロンに飲んでてですね、第1例目が分かったっていうい
い話ですね、
いい話です、
いい話ですね、
それは県医師会でがんの会議があって、その後じゃあ近くのお店で飲もうっていうことで飲んでたんです、はい、でもいてもたってもこの一緒に飲むはずの糸数先生、糸数統括官、うん、今部長ですね、うんはい、来ないんですよ、うん、県のですね、ええうんうん、そしてようやく来て、いよいよ出てしまったっていうお話をしてですね、おそらくこうやって飲めるのは今日最後かもしれないからめっちゃ飲みましょうと言って、そこでバンバンに青森を飲み始めて
その通りになりました、
その通りになりました、
最後でした、
そうそうその次の日から、その次の日にですね、もちろん県には対策本部もないですので、うんはいうんうん、県医師会館でこの会議が第1回目の対策会議です、コロナ会議というのが開催されました。で3時間4時間ぐらいずっと話し合いをしてですね、決まったことが手洗いうがいしましょうっていう、そのレベルなんですよ、
まだ初期ですからね、
初期ですね、そこからスタートをしたっていうことでした。まあそこからもちろん長い道のり、もちろん本に書いてある通りかなというふうに思いますが、まあ、悔しい思いもいっぱいしましたね。
でその中でね、こう飲み、まあ、これじゃ申し訳ないんですけど、今も飲み話してたんだけど、うん、飲み仲間をフル活動するんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
わかる。こう飲み仲間でも、うん、ほら、ある程度こうグリップ握ってる人たちがいるじゃない、うん、いろんな場所で、うんはいはい、そういう人たちを、よし、みんな再結集だ、沖縄のために頑張ろうって、はいはい、
そうですね。
飲んでたからこそ一本の電話でつながるっていう、うん、
なるほど、
ね、まあ、一番ひどいのが高山先生ですよねあの飲み仲間本当ひどいと思って夜中時々ポンと連絡来て、はい、これ県医師会でやらないんですかって、うん、やらないと、例えば2020年の初期の頃ですね、これやらないとニューヨークみたいになりますよっていうような脅しのメールが来るんですよ。だから分かります、寝れないんですよ、こっちは。分かりましたって、うん、で夜が明けたら動きますっていうことです。うん、野田先生、麻婆さんおっしゃる通りでですね、そこで飲み仲間にパパッと電話をするんですね、うん、夜が明けた時に。うん、で、これ、2020年の7月の後半あたりにですね、うんうん、7月前半からなんとなく沖縄県全体で、このコロナの患者さんが徐々に増えてきたという時期がありました。で、その頃ってアメリカの独立記念日が原因じゃないかと思ってですね。
ああ、
そうですね。その後米軍基地で、ね、はい、あそこで片っ端からPCR 検査をしたんですが、うん、全然引っかかってこない、
うんうんうん、
でそうするとどうもこの松山近辺で、うん、陽性者が増えてきただろうということで、うんはいはい、一気に那覇がボンと上がってきた時期なんですね、うんうんうんうん、でその夜、とある夜に高山先生からポンと出て、今週末までに何かしないと絶対ニューヨークになるからお願いしますだけですよ
ニューヨークになるんじゃない
そうなんで、何をするんだろうと思って朝までやっぱり寝れません、
寝れません、
うん、で夜な夜な考えたのが、とりあえず飲み仲間に連絡をしよう、
なるほど、
それがN 市の S 市長にですね、
N 市長
すぐ朝起きて連絡をして、とりあえず今日中に、はい、会議を開かせていただきたい、
うんうん、
でそしたら S 市長もですね、私もぜひ医師会の先生方に連絡を取りたかったところだっていうので、うんうんうんうん、じゃあその日の5時、うん、N 市長室、うん、集合、うん、
N 市のね、
N 市の N 市長室で会議をしますっていうことで、すぐ T 山先生にですねまあその辺はいいですか、高山先生に
合わせてくれ
て、ね、
ありがとうございます、ありがとうございます、
で高山先生、それと、もちろん糸数県、うん、それで那覇市、まあもう那覇市はですね、白間市長、知念副市長ですけど、に連絡をし、うん、当時の那覇市の山城会長、うんうん、で、田名先生が県の代表ということで、あとは那覇市の全部長だと思うんですね、だーっと並んで、そこで一気に会議を開きました。で、 メディアもシャットアウトでですね、うんうんうん、で高山先生結構強い口調です、うん、本当にこれ当時はロックダウンという言葉でしたんで、
そうでしたね、う
ん
う
ん
う
ん、ロックダウンをしないとニューヨークになりますって言ったら、うんうんうん、市長もですね怒ってこんなのできるわけないですよっていう話
を、
でも権限です、でもやらないと本当に那覇市は潰れますよっていうのをバンバンバンとやって、でとにかくその土日とその会が木曜日だった、違うな、水曜日です、水曜日でした。で水曜日にこの会議をやって、土日にじゃあ松山とかこの飲み屋街を対象とした PCR 検査をやるっていうことを、
なるほど、
でも当時ですね、うん、PCR って言っても沖縄に PCR の会社もなく、
う
ん、そのスワブとかもない時代なんですね、
はい、
でこれをどこでやるか、
うん、
で那覇の泊まりのですねクルーズ船バースターミナルですが、うん、あそこに緊急のですね PCR 会場を作って、うん、じゃあやりましょう、うん、でもノウハウも知らないわけです、
うんうん、
なので私たち医師会、まあ、山城会長、私田名先生とですね、うん、とにかく医師会としてはその場所と検査場を提供し、はい、どうにか土日までに作ります、うん、でその代わり行政は松山の皆さんにこうビラ配るをしつつ、うんうんうん、どうにかこの行動制限をするための策を取ってくださいということをお願いしました、
うんうんうん、
まあ、高山先生からもっと強いですよ、ロックダウンしなしてくださいということでそこをバンと出てきたんです、うん、そしたらですね本当に嬉しかったのは次の日の、うん、デニー知事の、うん、から記者会見あったんですが、
うんうん、
まあ、沖縄独自の緊急事態宣言を出します、
あ、なるほど、
で、その休業手当も全部出すっていうことを言ったんですね、うん、もうこれは涙しましたね、
うん、
やったと思いました、
うん、なるほど、
うん、でだったらもう県市がそれぐらいやるんだったら医療界もやろうっていうことで、
はい、
とにかくクルーズ船バースっていうのは結構ややこしくてですね、
うん、
あそこを借りるのには那覇市、浦添市、沖縄県、国交省4カ所の許可が必要なんですよね、
は
い、でそれを一気に取って、うん、であとは資材を集めまくって、うん、この PCR のフローを作って、うん、その日はもう朝10時スタートの PCR にしよう、はい、で2日間で500人ぐらいかなっていうイメージをしてたんですが、
うんうん、
もう前の日からもちろん寝れないです、興奮しててですね、うん、はい、どれぐらいの人たちが来るか、うん、でしかもかなりハイリスクの人たちが来るだろうということで、
うんうん、どうです
か、
うん、
待ってたんですね、うん、そしたら朝もう寝れないので7時には行ってみたんです、うん、10時からスタート、うん、そしたらやっぱり寝れてない医師会の職員とかですね、うん、県庁とか役所の職員がいっぱい来て、うん、もう準備始めてて、
うん、
もっとびっくりしたのはもう並んでるんですよ、うん、
はい、
あ、検査をする人たち、積極的に
積極的に、まあ、飲み屋の方々とかですね、うんうんうん、従業員の方々並んでて、
うん、
もう早くしろ早くしろじゃないですけどねいやこれはもう震えて、
うん、
10時スタートだったんですけど9時に 早くからスタートをして、うんうん、はい、で500検体分しか用意してなかったんですけど、
はい、
1日で1000人超えてしまってですね、
はい、
これは大変でした、うんうん、県内全域からですねこの資材を集めまくって、
うんうん、
とにかく1日目は1000人でストップ、
うん、
でもう1日目も1000人ということでトータル2000やったんですね、うんうん、はい、まあ、こういうような、まあ、ストーリーがあって、まあ、それから何年も同じようなことばっかりありましたので、
うんうん、ただこれは大きく新聞に取り上げられて、
ね、ニュースにもなりましたもんね、
ニュースにもなったし、
うん、そうですね、
あ、大変なことが起こるそうなんだっていうような、
う
ん、この緊張感がね、
そう
ですね、みんなにピシッといきましたね、あの時ね、
うん、いやー、うん、本当に緊張しました、うん、あの時は、うんうん、
いやそれ
そうそうそう
一本の電話からですよ、
ね、一本のそう無茶ぶりなんですよ、うん、毎回剛速球が来ます、
ね、いや、あの剣坊の、
はい、
一本のS 市長への電話、で向こうからは LINE で来たんでしょ、メールで来たのか、
いや
高山先生から、
あ、高山先生からそうです、
ね、だからその S 市長への一本の電話から始まった、
そうですね、いやそうなんですよ、うん、まあ、S 市長、あ、どうぞどうぞ、
このね本見るとね、うん、その一本の電話から始まるねいろんなプロジェクトがね、うん、もういっぱい書いてある、
なるほどな
電話好きでしょ
はい
、まあ、テレビで見たあのシーンは本当に目に焼き付いてます、今でも、うん、今お話聞いてて、うん、鮮明にこの若者たちが並んでる、
うん、並んでね、
あのところとかを思い出します、
ね、うんうんうん、整然とね、
そうそう
そう、いやそうですよ、
ね、
で、うん、その後、まあ、本当にいろんな山を越えながらまた何度も集まるじゃないですか、
はい、
結構ボランティア呼びかけて 医療関係者がボランティアで来たりとかするのも見ていて、あ、すごいなと思っていて、
うん、その後ね、まあ、どうなるかわからない中で、まあ、いろんな制限かけたりとかして、うん、でワクチンの時代が来るじゃないですか、
はい、
でワクチンも医師会がね積極的にいろんなところでやってましたもんね、
はい、う
ん、
あれも結構無茶ぶりでしたよ、
ね、あれも無茶ぶりだったの
無茶ぶりですよ、県庁が大規模会場を作りたいって、うん、いつからって言ったら2週間後だっていうんで、うん、場所も決まってないですし、うんうん、とりあえず武道館とコンベンションセンターを抑えてですね、うんうんうん、で資材もないので、うんうん、それこそ政治家さんにお願いをして、
はいはいはい、
その場で河野大臣ですか当時の、はい、うん、電話してもらってです、ね、とりあえず沖縄県
あ県の県議からあ 県の国会議員
からですね、うん、もうとにかく、うん、当時沖縄県だけが感染拡大してたので、はいはい、もうお願いだから優遇してくれということでお願いをしました、
う
ん、そしたらどんどん送ってきてもらって、
ね、あ、そうですか、こんなこと聞かないと分かんないよね。
分かんないよね。もう裏話はいっぱい。
すごいドラマがあるんだな。
いや、だから、はい、僕らってほら、まあ、もうちょっと一般的に言うと、政治家って何やってんの
そうですね。
ってあるじゃない、
はい、
働いてる。
ね、すごい。
いや、これはですね、でも、今回よく分かりましたよ。政治家っていうのは、どんなものかっていうのはですね。どうですか、まあ、本当に口だけ政治家なんていっぱいいますし。
あ、なるほど、なるほどね。
お願い。
あ、とっても面白いんですけど、その話は一曲挟んでよろしい。もう僕ら夢中で聞いてるので、
このままで終わりそうだよね。
はい、先生今日は
どうぞどうぞ
ゲストが一曲紹介準備してくれて、今日何が準備されてました。
山本幸太郎とウィークエンド三崎巡りですね。
懐かしい。
我々に合わせてませんか。
いや、これ大好きなんですよね。あ、
世代的には
じゃあこの歌とのお話をじゃあ
曲
の後
に曲の後
にまた長くなりそうですね、
はい、曲の後にお願いします、
はい、じゃあどうぞお願いします。
ケンボもう一度曲名をお願いします。
はい、山本幸太郎とウィークエンド三崎巡りです、
はい、
せっかくだからエピソード聞かせてください。
エピソードですか。いや、ですね、私2011年まで、宮城県に住んでおりました、は
い、2011年というと、うん、
はい、
はい、
東震災の時、ね、
そうなんですよね、うん、東日本大震災がありました、うん、で本当はですね2011年の4月に沖縄県に戻ってくる予定でしたが、うん、もちろん大震災の復興も見ずに帰ってくるわけにはいかないということで、うん、仙台に残っておりました、うん、でその前までっていうかですね、まあ、東北大学におりましたので、うん、福島とかですねいろんなところに私たちは外来を診療しに行きます、はい、でその中で思い出深いのがこの福島県の相馬っていうところに、
はいはいはい、
行っておりました。でそこでですね実は診療の後に必ず飲んで帰る、また飲み会の話があって毎度毎度飲んで帰るんですが、そこの先生が飲みながらですね必ずこの歌をみんなで歌おうって言って、はい、ギターで三崎巡りを歌うんですね、うんうん、でベロンベロンなんで最終電車に乗っけられるんですが、うん、絶対終着駅は仙台ですので、うん、起こされて絶対お家に帰れるんですね。でこういう思い出深いところが東日本大震災で、その相馬病院は残ったんですが、うん、もちろん原発も近い、
はい、
で
そっか、
そうなんですよ、うん、であとは電車も流されてしまってですね、うん、行く手段もなくなってしまったっていうことがありました、うんうん、でもそれでもこの相馬病院にも応援しに行って、
はい、
まあ、患者さんもいないですし皆さん頑張ってるのでっていうことでですね、私多分一升瓶かなんか担いで行ったと思います、はい、仙台からですね、うん、でもう止まる気で、うん、電車もない最終電も、
うん、ないので、
ないですね、
走ってないですね、
で、まあ、仕事をしてみんなで飲み行って、まあ、日本酒もバンバン飲んでですね、やっぱりこの歌を歌うと、うん、これがやっぱり泣けてくるんですよね、うん、まあ、海がその近くで三崎巡りをこう歌いながら、うん、
被災されてるわけですよ、
被災されてます、うん、で疲弊をしています、うん、でやっぱり飲みたいんです先生方もですね、うんうんうん、なので、で、あの時この原発で漁業も禁止になったんですが、
う
ん
う
ん、
なるほど、
でもいいのがいっぱい取れるんです本当にいや売らない地元でポンポン取れるもんですから、うんうん、 それをですね、お寿司屋さんが全部さばいてくれて、これをつまみにしながら日本酒を飲む、やっぱり泣けてくるわけですよ、この歌は。やっぱり思い出深いですね、そういう。
酒と刺身のね、
そうです。
あの辺の刺身なのめちゃくちゃ美味しいもんね。
美味しいですよ。
と、三崎巡りと。
三崎巡り。そうですね。後で飲みましょう。
よろしくお願いします。では、まあ、途中で切っちゃったんですけど、
ね、政治家のね、
政治家は、
政治家はいろいろいる
ぜ、いやいやいや、
いろいろいるぜということですね。
わかりません、皆さんがですね、どっち派かもよくわからないんですが、私もぜぜひひだと思っててですね、あんまりどっちによろうということも考えないようにしていると思います。で、医師会におりましても、医療に貢献をしてくれる人っていうのを応援するっていうのが基本にしております。で、今回、このコロナの3年間ですか。例えば資材がなくなった、あるいは一緒に医師会にですね、例えばマスクがないときに一生懸命これをあちこちの支援者から持ってきてくれるような、もともとは応援していないような側の政治家さんがいっぱいいらっしゃいました。で、じゃあ国にこういうものを要求するということで、お願いしますと言っても、いやいや、ちょっとっていう。政治家もいっぱいいらっしゃいました。やっぱこれこういうものを見たときに、本当に東日本も全く一緒だと思うんですが、国家や県や市町村が本当に危機のときに腹くくって汗かける人をやっぱり私たちは応援したいというふうに思うわけですよね。で、医療者も全くそうだと思うんですよ。動かない医者もいるわけですが、やっぱりですね、こんなに、まあ、目の前でというか社会全体が混沌としている中で汗をかけるかどうかというのはやっぱり大きいかなと思います。社会も、まあ、政治家なんかよくそういうのを今回よく見ました。
あ、そうですね。はい、実際にね、それから、はい、誰だったのは、ナハニシクリニックって皆さん聞いてください。
そうですね、これ以上は言わないです。
あるいは健保のね、これから の活動で分かってくると思うんですよ。
そうですね、
説得力ありますね。本当に一線にいた人が言うと、本当に、
いやいやいやいや、まあ
口だけの人もいるからね。
口だけの、いや、いますよ、
いるよね、
いませんか、先生方。
いますよ、いますよ。
急にですね、選挙前に握手ばっかりしてきて、選挙終わって、
ですね、どこで何してるかさっぱり分からない、
分からない
です、いっぱいいますね。
今ちょっと医師会で考えてるのはですね、応援して、じゃあ医療のために何をやったかっていうことをみんな一人一人にヒアリングしてみようと思ってて、ね、
ああ、面白い、
面白いですよ。
面白い、
例えば今沖縄県医師会だと65歳未満の働き盛り世代が非常に健康状態が悪いっていうことで、そこにいろいろなことをやっています。あとはかなり高齢社会になってきて、介護福祉の分野っていうのが手薄になってきてますよね。それに対して、じゃあ政治家さんたちがどういう動きをしているか、我々はいろいろな陳情をするわけですね、ご支援をいただきたい、でそれに対して誰がどういうふうに動いていったかっていうのはやっぱり見てみたいなというふうに思いますよね。
ぜひぜひそれは公表してください。
まあ、本当に、
いや、公表はちょっとここだけにしたいと思
います
。
いや、これ大切なことだよね。
僕らは健保が応援する人を僕らも応援しますから。
いやいや、健保を応援する、
健保を応援する、
健保
を応援する、
応援するってことね。そうなんですよ。だからそれはなかなか、本当はこれ市民がね、やらないとダメだよね。僕らが、僕らただ選挙しても終わりじゃないから、本当はずっと僕らが入れた人が働いてんのかな、どうなのかなって常にチェックしておかないといけないと思うし、
そうですね、
本当に那覇市議のレベルからね、国会議員のレベルまで働く人はめちゃくちゃ働いてるもんね。
本当ですね。
本当に頭下がる人いっぱいいます。もう言いたいですけどね、ここで。
誰と。言っちゃってもいいんだけどね。
いやいや。
じゃあちょっと気分直しでもう一曲言っていいですか。はい、今日はですね、多分井上陽水の奥さん持ってきました。
石川セリ。
石川セリです。石川セリで、ムーンライトサーファー聞いてください。はい、ムーンライトサーファー聞いていただきました。
ああ、いやいやいやいや、爽やかですな。
懐かしいね。70年代の歌なんだけど、なんか洒落てますよね。
洒落てるよね。俺も持ってますよ、レコードですけど。はい、ということでね、政治家にはいろいろいるってことでね。で、僕ね、またちょっと話戻していい？
お願いします。
このね、本ですね、夢と希望に満ち溢れた沖縄の未来を作るというお話、
はい、
これ一部の話したんですよね、今までね。2部、ここでね、すごいことが起こる。
まあ、もちろん僕も読んだんですけど、お願いしますよ、
これね、 演説なんですよ、うん、マニフェストを、ね、発表するんですよ、うん、それもね県知事として、
うん、
県知事としてですよ、うん、県知事としてはあ話すんですよね、うんうん、SF になってるんですよ
SF
僕ら SF 好きですよねいやいや SF になってるんですよ、うん、でそれで語り出すわけですよね、うん、沖縄の未来を、
はい、
だから一部で今までやってきたことがマラソンと一緒に語られて、うん、これも仕掛けとして面白いなと思うんですけど、はいはい、2部になったらつい SF になっちゃってあのもうあの県知事になった、
うん
うん、ね県防が、
はい、
ねこの聴衆、ね、県民に向けてねこんなね輝かしい沖縄があるんだよっていうことをね、うん、一つ一つ
本当ですよ本当に一つ一つ、
うん、一つ一ついろんな課題が沖縄にあるということね、うんうんうん、で隠すことなく、
はい、
現状と、
はい、
それとその分析して、うん、こういう未来どうですかと、うん、みんなに問うてるんですよね、
うんうん
うん、この構成面白いなと思って、はい、あこれ本としてはね半分3分の2ぐらいはマニフェスト
すいません、
うん、でちょうどだからこれ去年でしょ、
うん、
さっき間違っちゃったけどごめん、うん、あのなんで間違ったか、まああのうん、去年に、うん、皆さん何があったか
県知事選ね、
ね、
はい、
でそこで新聞紙上を、
はい
ねまあ、新聞紙上をあのこうよくあるじゃないですか県知事誰が出るかっていう、うんうん、下馬評みたいな、
うんうんうん、
その中にあったんですよ、
ね
ね、ありがとうございます。
あれは僕の見間違いじゃないですよね。
いや、そうなんですね。
5人の候補。
5人の候補に、はい、はい、入れていただきました。
びっくり超えちゃって。
いやいやいや。
うん。だからもう、これでリンクするんですよ。うん、
あの、まあ、一個も残さないと僕は感じたんですけど、一個を残さないあの公平感いいですよね、
うん。
この5人からみんなで決めるみたいな。
そうそうそう。あ、自民党の5人だっけ。
あ、自民党の5人ですね。ね、
はい。
うん、でそれでだからあついにあのキラキラした剣謀
そうそうそう
ここまで来たか
まあまあ僕は剣謀お知り合いだからあれじゃないですか、うん、僕はもう別にこうフェイスブックのフォロワーだけだったんですけどあの時本当かって思うかもしれないですけどめっちゃ剣謀応援してましたよ剣謀が選ばれろみたいな感じで
ありがとうございます
そこしか勝てない気がしてたんですよね、
うん、
本当に
そうだねうん、うんまあ、あれですけどね、まあ、結論は言え、で僕さっきなんで4年前と間違えちゃったかっていうと、
う
ん、あれ4年後ってなるじゃない、
あそうです
ね、うんうんうんうん、
そうか、去年だったか、
去年ですよ、
うん、そうですね、
なるほどね、うん、だから、その多分志は今もありますよね、心の、
どうでしょうね、あんまりありますというと、
あ、そうか、正式扱いになっちゃう、ごめん、
いろいろ怒られるかもし
れない、でね、これね、皆さん、これ読んでみてください、
う
ん、あのね、本人も書いてあるけどね、暑苦しい
暑苦しいですね
この沖縄愛暑苦しいぜっていうぐらい暑苦しいんだよねなんでそんな好きになっちゃったんですか沖縄
いやどうですかね皆さんお好きですか沖縄県は、う
ん、もちろん好き
ですそうですよねで
なんで好きかってね言われても困るよね
そうですよねでも歯がゆい部分もいっぱいありません
そうですね
なるほど、
うん、
それあるね
悔しいですよね、うんうんうんと思います、うん、これだけポテンシャルに満ち溢れたところを、うん、なんで世界一にできないんだっていうのを常々
世界一ジェットがすごいなとい
やいやいや
まず日本一かなと
日本一はいやそうですね
もうすでに日本一って言えば日本一ところもあるもん
ね、そうなんですよね、うん、ただあのよこれも私常々あのお話をしていますけど、
はい、
これもまた政治家の悪口になるかもしれないですけど、
大丈夫です。
よくですね、誰もが取り残されない社会を作りますとかですね、弱者に光を当てるようななんていうことを言われますね、うんうん、あれの言ってる意味が私はよくわからなくてですね、
うんはいはい、
いや素晴らしいと思います、
うんうん、
誰もが取り残されないって言ってる人たちはじゃあ具体的に何をしているかがよくわからないですね、
な
るほ
どね、そうなんですよね、
そうなんですよ、
うん、
であの弱者に光が当たるっていうのもなんとなく強者からの上から目線にしか聞こえないので、
う
ん
う
ん、
あそうですよね、弱者があるってことは強者
そうなんですよね、なのでこの辺ももやもやしててですね、うんうんうん、本当にお困りの方々が何を困っているのかっていうのをちゃんとそれに対してアプローチができるっていう施策もやっぱりやりたかったっていうことですね、
面白いですよね、
はい、
誰もが取り残されない、うん、この誰もとは
まあ、誰だ
これ誰
誰、
うん、
そこを具体的にしないと、
うん、
具体的な施策が出てこない
はずですよね、おっしゃる通りですよ、その通りなんですね、
絵に描いた餅になっちゃうだけ、
どうですかね、あの例えばコロナの時に誰もが取り残されないの、誰もがのまず一つはですね、母子家庭世帯だと私は思いましたね、うんはいはい、でその時にあの結構大変な生活をされてて、うん、子どもたちが取り残されてって教育も受けられてないで、そういう方が感染してホテル療養されるっていうことがあって、はいはいはい、よくよく聞くと本当に貧しい生活をされてたりとかですね、うんうん、そういうのも よく分かりました、うんうん、でちょっとまた医者のお話になりますけど、うんはい、でこういう方々ってどうしても自分ご自身のですね健康に向き合えない、向き合う時間がない、う
ん、なるほど、
で日々の生活で一生懸命、はいはい、でもそういう方々って比較的ですね、例えば若い女性だったら子宮頸がんの罹患率が高かったりとか、うん、本当であれば自分のケアもしながら生活を送っていってほしいなっていうのは常々思っておりました、うん、医療者としてですね、うん、じゃあこういう方々に手を差し伸べる、うんということはどういうことがあるんだろうということで、うん、今最近始めたのがですね、これ全然本の話とは別ですが、はい、あの子宮頸がんの自己採取キットというのを私はあの無料あの手に入れたんですね、うん、でそれをこれが本当に、研究として、これが検診受診率につながるかという研究を立案をしてですね、うん、今無料で配布をするっていう事業を今月からですねスタートをするんですね、
はい、タイムリーじゃないですか、
そうなんです、うん、でこれすごく重要でして、はい、これをあのなかなか検診施設に行くのが大変ですので、無料でお配りして自分で採取をして、うん、あの実際まあHPV があのウイルス罹患しているかどうかというのを調べることができます、うんはいうん、でもし罹患をしているということであれば、うん、早めにですね医療につなげることが私たちからできますので、うんうんはいまあ、この検査キットをきっかけにですね自分の健康に見つめ直していただきたいというふうに思っています、
うんうんうん、で一人でできるっていうのがね、
そうなんですよね、
うん、いいよね、
まあ、こういう、まあ、ちょっとしたことですけど、うん、本当にこの光を当てるっていうことを突き詰めていくっていうのはやっぱり重要かなと、うんまあ、本の中にも書きましたが、うん、例えば教育のお話ですよね、はいうんまあ、教育が十分に受けられていない子どもたちが、うんまあ、あのいっぱい、まあ、少なからずいらっしゃると、うんうん、で一方で高齢者で、はい、何をしていいのか分かんない高齢者っていうのもいっぱいいる、うんはい、でそのまま介護になって、うん、あの命、まあ、お亡くなりになってしまうという方もいらっしゃるかもしれません、うんうんうんで介護予防、まあ、フレイル予防になるかもしれませんが、例えばここをマッチングさせるというのも非常に面白いかなと思ってですね、
なるほど、
寺子屋作っちゃえばいいと思ったんですね、
うん、寺子屋、うんうん、
で多分そういうような高齢者というのは自分に対してプライドが高いと、うんうん、で子どもたちを教える、例えば、うん、あるおじいさんだったらすごい工作が好きだ、うん、あるいは数学にすごい自信のあるおじいさんがいるかもしれない、うんうんうん、サーターアンダギーの上げ方が上手なおばあちゃんがいるかもしれないですよね、うんうんうん、こういう方々に子どもたちを集めて、うん、そういうような授業を一個一個作っていくっていうのも一つ面白いかなと思ったんです、うんうん、でこれはボランティアじゃダメだと思ったんですね、
う
ん、
はいはいはい、
ちゃんと行政からお給料としてあげることで、うんはいはい、その高齢者の皆さんはそれに対してですね責任を負うわけですよ、
はいはい、
で一生懸命その授業を作ってくるわけですね、うんうんうん、50分授業だったりして、うんうんで子どもたちは無料でもちろん受けていただくということで、うんうんうん、これ高齢者福祉としてもすごくいいのかなと思ったりもしてですね、こういう施策をですね一個一個ちょこちょこやっていきたいなっていうのをこの本の中に収めてありますね、
うん、こう具体的なんですよね、
うんうん、
要するにあの絵に描いた餅じゃなくて、
うん、
個々個別のこういうのはどうかこういうのはどうか、うん、こういうのはどうかってことなんですよね、うん、それに答えるのは我々ですよ、
本当ね、
うんうん、これ読んであんじゃんと、うん、あできるじゃんって感じでね、うんうん、だと思うんだよね、うん、いやだからこれであとねこの中に結構出てくるのが我々のコミュニティコミュニティ作り、
はいはい、そうですね、
はい、これはコミュニティ作りっていうのがやっぱり大切だっていうことも、うん、いろいろ書いてるんですよね、
うんうんうん、
これを我々も、うんうんうん、まあはっきり言ってもう10年以上ね、
はい、
ずっと、うんうんうん、なんとかコミュニティね、
そうですね、
再生とは言わないけど、うん、もっといい感じのコミュニティができないかなというふうにずっとやってるのね、
いやこれはもう私から、うん、お二方にぜひお伺いしたいと思うんです、
はいはいはい、
まさしく誰もが取り残されないと、社会のコミュニティから取り残されている方っていうのが少なからずいらっしゃいますよね、はい、さっきの母子家庭世帯であったりとか、はいはい、 やっぱりこういう昔ながらのゆいまる精神も、なんていうんですかね、私が言うと軽々しくなっちゃうんですが、ここを今一度見直すっていうのが街づくりなのかなっていうふうに、コミュニティづくりですかね、
そうですね、
この辺どうなんですか、今の現状というか、なんとなく変に都会化してきて孤立化してきてっていうのがちょっと気になるんですが、
那覇市結構そういった問題が先鋭化してると思うんですよね、だって自治会加入率がもう、もう今 10% 切るかもしれませんね、自治会に入ってない方がいらっ
しゃる、なるほどですね、
そうするとみんな孤立してるんですよ、
はいはい、
孤立してる方がいて、自治会はあるけど、那覇市はコミュニティ、まあ那覇市 N市、まあどっちでもいいけど那覇市はまあもうあのそれ自治会があるものとして自治会に援助をするんだけど、はいはい、でも自治会に入ってる人たちは実は市民のうちのすごい少ないんですよ、そうするとじゃあ どこを支援したらいいの、
そうですよ、ね、
ということになっちゃうので、そういう視点もね感じてるよね、
コミュニティが空洞してるところもいっぱい点在していて、
なるほどですね、
だから新しいコミュニティを作らなきゃいけないというのはやっぱりあると思うので、じゃあそれはじゃあどうするのか、
そこちょっとそうなんですよね、おそらく昔ながらに戻るっていうことも重要なんですが、おそらく次世代型の新しいコミュニティの作り方って、ね、まああの多様性なんて言葉だけが一人歩きしてますけど、真の意味での多様なコミュニティのあり方っていうのをいろいろ考えていく必要があるのかなと思っててですね、
でも僕ね思うけど人間って一人で生きられないんですよ、
そうですよね、
そう言って入ってない人も何かのコミュニティに属してるんですよ、何かの例えば囲碁のコミュニティかもしれないし、
なるほど、
ね、あのスナックを中心とした
飲
みニューティーかもしれないし、
先生よく言ってましたね、
飲みニューティーかもしれないし、
そこ重要ですよね、
そういったのを起動させて、あのやっていけばいいと思うので、まあ、自治会も大切ですけども、それ以外のコミュニティも
そうですね、
日の目を見るように明らかにするってことです、
ね、面白いですね、いや街づくりの多様性ってそれだけでもあのなんか一つ進歩立てられそうですよね、
だから医師会も一つのコミュニティ
あるんですよね、
なんと
医師会も一つのコミュ結構もう住宅のコミュニティ
ちょっとドキドキするような
病院も一つのコミュニティ、
ね、そうですね、
で我々のそのゲストの仲間も、ゲストっていうコミュニティ
が、ね、面白いですね、
そういったも もう無理やりコミュニティ作っちゃってお前仲間だろうみた
いな、重要だと思いますよねそういう意識だと思いますよね、
もうコロナでできてなかったんですけどゲスト一堂に集めて無理やりこう
懇親
会開いて、なるほどです、ね、みんな友達になりなさい、
そうですね、僕らもう夢語るったら そっちの夢ありましたね、
そういうことやったりしてましたね、
やってましたね、
いや面白いですね、
そういうコミュニティの話もいっぱい出てくるし、介護の人材が足りないって言ったらどうするの、
ありがたい
の、そしたらやっぱりあの、外国の方を入れたり、それが入れたりするとやっぱり外国の方もあのそれなりの生活できるような基盤を作ってくれるんだろうね、
そうですね、
あそこまで組み込んでいろいろ書いてるのかと思って、なかなか感心しました、
いやありがとうございます、あのそうなんですよね、外国の方入れるにしても内緒では触れないので、やっぱり沖縄県自体が稼がないといけないというふうに思っていますね、
若狭公民館でね、先生ご存知かどうか知らないんですけども、若狭公民館という公民館で、ネパールの方々のコミュニティを援助するような活動をしてるんですよ、
面白いですね、
ネパールのお正月を毎年1回
なんと
やってるんですよ、そうそう、ネパール沖縄にいるネパールの方も嬉しいし、
そうです
ね、でそこでカレーパーティーやるんですよ、
それはいいですね、
本場の、そうすると赤さ
ん
の人がそこ行って食べてネパールの人たちと交流してっていう、
素晴らしいですね、
そういうのもねいいよねと思ってね、
じゃあ話もかけるんですか、麻婆の曲挟んでいいですか、
はい、この間ね、シドニーオコナ、
シドリオコナ、はい、
アチョル、お亡くなりになりましたよね、
はい、
この方が歌ったですね、Nothing Compare to You っていう方 の歌がヒットしたんですけどね、はい、これプリンスが作ってるんですよ、
ああなるほど、
でプリンスね調べたらね、うちのまだラジオで一回もかかってないので、
あなるほど、は
い、プリンス版の Nothing Compare to You、
はい、
あなたとは誰も比較できないっていう恋の歌なんですけどね、はい、じゃあそれでいきましょう、どうぞ、
まあ、曲名を、
はい、はい、分かりました、プリンスで、Nothing Compare to You でしたね、はい、
剣舞いよいよもう終盤になっちゃうんですけど、本当に早いね、面白いから早いんですけど、最後はぜひなんか夢を
あの夢を、
はい
はい、
夢をお願いします。
ありがとうございます。あの本当にですね、もう本のタイトルの通りでございます。うんうん、あの皆さん一緒にですね、夢と希望に満ち溢れた輝かしい沖縄県の未来を作ってみませんか、
うんうん、
あのみんな一人一人ですね、ハッピーである、そういう社会をみんなで作っていったら面白いと思いますよね。
面白いと思います。
沖縄好きだし、
はい、
沖縄
好き
だ、そうなんです。
那覇も好きだし、
那覇も好きだし、
そうなんです。
日本も好きだし、
はい、あそうです、そうです、うん、大好きです。
みんな好きなんだよ、
うん、
自分のいるところやっぱり世界一にしたいよね。
ね、
うんうん
うん、いや素晴らしい、うん、絶対なると思いますね、はい、はい、ということで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
忙しい今日もね、
本当に
本当今日会議
じゃない、
そうそうそう、会議の時に今日はね出てきてくれて、うん、こっちにで出演してくれたので、はい、これからまた会議に戻る、
会議なんですよ本当に。ありがとうございます。
ありがとうございました。頑張ってください。次回の放送は10月11日水曜日ですね、夜第2水曜日の8時からですね、 FM 那覇 78.0MHz でまたお会いしましょう。それでは今日は、健保、
はい、
はい、
健保先生、
未来のね、うん、偉くなる人を偉くなってください。
ありがとうございます。
よろしくお願いします、はい、ということで、
はい、
マーボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ
でした。健保、はい、ありがとうございます。
ありがとう、ありがとう。